皆さんおはようございます。そう、今日のテーマはやはり、あなたの人生に天がありますか、あなたの人生の上に天国がありますかという質問ですね。やはり人生の上に天国がなければ、いくらこの世的な富があっても、元気であっても、やっぱりとは希望がないんですね。そしてこの永遠の希望、それは私たちは自分の努力によって、また宗教的な考えによっても作れないんです。やはり天地の創造者がしか私たちにその希望を与えることができないからです。この希望はやはり見えない世界、神様の見えない事実に目を向けることによっていただくわけです。そして神様が私たちのところに来てくださった、イエス様が私たちのところに来てくださったことによって、この希望を得るわけです。やはり人生の上に、私たちの生活の上に天があるということは本当に必要ですね。日々の生活の中でいろんな問題に直面するんですけども、その時生活の上に天がなければ、なんと虚しいでしょう、なんと絶望的なことでしょう。特に重荷に満ちた日に、この自分の人生の上に天があるということがどうしても必要です。先ほど読んでいただいた聖書箇所、それはイエスの有名な説教、三条の説教という長い説教ですけども、マタイの5、6、7章のに書かれていますけども、その一番最初のところですね。ここでイエス様は自分の弟子だけじゃなくて、その集まった群衆にこの生き方について語っています。自分の上に天があるという、その生き方について語っておられるわけです。そしてこの箇所の中に、その幸いがという言葉が何回も何回も出てきます。幸いはやはり、日本語でもちろん使いますけども、ここではそのこの世的な幸せという意味で使われているわけじゃないんです。やはり幸いであるというのは、本当の神様、本当の幸せの元である救い主との関係を持つことです。その神様との交わりには終わりがないから、やはりその交わりの中で本当の幸いを経験することができます。自分の人生の上に天国があるなら、やはり自分が幸いです。その最初の幸いというのは、その心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから、とこの心の貧しい人という表現ですけども、直訳では、この霊に貧しい人という言葉ですけども、もちろん、日本語ではその自分の中心というのは、心ですから、霊の代わりに心という言葉を使うのは、もっとよくわかると思うんですけども、この貧しさはもちろんこの世的な貧しさではないんです。それを聞いた弟子たちのは貧しい人だったんです。それを聞いた群衆のほとんども貧しかったんですけれども、この世的な貧しさではないんですね。またそういう霊が貧しいというのは、その知的障害という意味でもないんです。また自分の霊的な生活が貧しい、自分は聖書を読まない、祈らないとか、そんなことはもちろん、その意味ではもちろんないんです。でもそれは神様に対する基本的な態度ですね。神様に対して自分が罪深いもので、神様の救いがどうしても必要だという、その 基本的な態度を指しているわけです。毎日神様の救い、神様の助けが必要だという、それは心の貧しさを持つことです。詩編の中でこういうような表現は何回も使われています。そこで使われている、日本語の聖書を読むと、心の貧しさという表現より、へり下ったものとか悩むものとかいろんな表現がありますけども、意味は同じです。つまり、自分を助けることのできる人はその貧しい人ですね。神様の助けがどうしても必要です。この悩む者は呼ばわった時主は聞かれたという言葉が詩編の中にあります。だから心の貧しい人はイエス様のこの素晴らしい宣言を聞くことができます。あなたは幸いです、天国はあなたのものだという、つまりあなたは創造者との交わりを持っているから幸いです。旧約聖書にはこのことをよく表しているところがあります。イザヤ書の57章の15節です、マルティン・ルッターはこの言葉に関して一回こういう言葉を言いました。この言葉 を本当に掴んだなら、もうあなたは本当に本当の神学者だと言います。こう書いてあります。意図高き崇められ、57章の15節です。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖徒となる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれたへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。ここではそのへりくだった人とか砕かれた人という表現が使われていますけれども、意味はこの心の貧しい人と同じです。でも主ご自身、聖なる方がこのへりくだったもの、この心に砕かれたものを見ておられます。だから自分の人生の上に天があるというのは、そういう状況の中で生活することです。次にイエスがこの三条の説教を続けますけれども、五章の四節ですけれども、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから。確かに主は慰めを与えてくださる方です。自分の悲しみの中で主に叫ぶなら、確かに慰めがあるんです。やはりもう私も本当に自分の人生で、特に若い時、それを深く経験したんです。でも悲しみは自動的に私たちに慰めを与えるわけじゃないんです。でも悲しみの中で主に叫ぶなら、やはり神様がご臨在してくださると経験されます。自分の悲しみの上に天があるなら、天国があるなら、やはり希望を持って生きがいを持って悲しむことができます。悲しみの中で溺れ死ぬわけじゃなくて、悲しみを持ちながら主と共に歩むことができるんです。希望に満ちた生活を持って歩むことができます。ただイエスはそこに悲しみについて語っておられます。きっと 大事なものを失ったという、そういう悲しみも含まれていますけれども、その悲しみだけではないと思うんです。やはり神ご自身の悲しみに預かるということもあります。つまり神様はこの世の罪、この世の悪、この世の不義を見て本当に悲しんでおられます。自分の人生の上に天があるなら、やはり、自分の罪を見て悲しむんです。他の人は、その罪を見て、これが自由だと言うかもしれないです。でも自分の罪で悲しむことはやはり全てのリバイブルへの入り口だと思うんです。そしてイエス様と共に、あなたは神様から離れた者、神様を知らない人のためにも悲しんでいるわけです。イエス様が泣いたという言葉はいくつか何回も新約聖書に出ていますけれども、一箇所ではそれはイエスが十字架につける、数日前だったんですけれども、イエスは自分の国の都を見た、そして悲しみに満たされて泣いたと書いてあります。なぜかというと、その国その国民の不信仰と不義を見たからです。でも悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるとイエスが約束してくださるんです。自分の人生の上に天があるなら、やはり悲しみが最後じゃないんです。私たちは生きとられる神様を信じています。神の御国がすでに来られています。今でも悲しみの中で私たちに本当の慰めを与えてくださるんです。そして最後には御国が完全に来られます。その時、神様の天国の中で私たちは完全な慰めを経験することができます。次の五節では、柔和なものは幸いです、その人たちは満ち足りるから。柔和という言葉はそうですね、よく使わないかもしれないんですね。心優しくという翻訳も他のところにあります。またそのひりくだったとか、というへりくだった心を持つという、そういう言葉も同じ意味で使われています。それはどういうことでしょうか。それ基本的には自分が人に対して優しい心を持つことです。というのは、自分は主によって許された罪深いものです。それで人を神様の優しい恵みの目で見ることができるからです。そして人に対して自分の権利を強調する必要もないんです。また力と時間を持って人に打ち勝とうとする、そういう無駄な生活はしないんです。全てを主に委ねるからです。だから柔和であるということは、イエスの時代ではあまり高く評価されていない態度です。ローマ帝国の指導者は柔和 と呼ばれたらもうあんまり好きではなかったんです。その社会の中ではそういう態度は欲しくない。今日もそうでしょう。今日の国の指導者たちは柔和だと、そういう言葉はその人たちについて使えないかもしれないんですね。例外もあるかもしれない。柔和な人は愚かなもの、また負けるものとして見えてるかもしれないです。でも神様の目から見たら、柔和な人は勝利者です。というのは、柔和なものがこの世を受け継ぐからです。 権力や財産や他の国 のところを奪おうとするものは、自分たちがもう将来受け継ぐと思ってるかもしれないけども、そうじゃないんです。イエス様を信じる小さなものは、柔和なものは、この世を受け継ぐからです。そして自分の人生の上にこの天があるなら、やはりそれは私たちの生活する中の革命的な力となるんです。特に人が自分に対して悪いことをするとき、そのとき私たちは善をもって悪に戦うことができます。それより強い武器はこの世界にはないんです。それは人を心から変える神様の力です。そこには福音の力があるわけです。そしてそれこそイエス様ご自身の態度です。マタイの11章の最後にもそういう表現が使われています。まあ、よく引用されている言葉ですね。このマタイの11章28節29節です。私たちが働いてたその和歌山の教会では、それが教会の看板に書かれています。疲れた者は私のもとに来なさい、ね、そしてその後でイエスは29節でこう言います。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを覆って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。ここで心優しくと書いてある。それは今日のマタイの5章のその柔和と全く同じ言葉です。そしてここで、まあ、減り下っているという表現もちょっと違う言葉ですけども、基本的に同じ意味を持っています。イエス様を表している言葉です。イエス様の心を表している言葉です。そしてその態度は人を変えることができるんです。6節では、イエスはその3条の説教をつけますけども、義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです。どうですか、人は小さい時から自分の飢え渇きを満たそうとしていますね。いろんなやり方で自分の体、自分の魂を満たそうとしています。そして周りの宣伝やメディアが私たちにもう常に、一つのメッセージを与えようとしています。それはああいうものを買ったら、ああいうものを食べたらとか、ああいうものを使ったらあなたは幸せになるよ。そうでしょ、まあ、形は変わりますけども基本的にはこうです。またあなたは満足です。でもああいうものは満足させるわけじゃないんです。虚しさしか残さないんです。でも義を飢え渇くものは幸いですとイエスがおっしゃるんです。その義というのは神の義という意味ですね。旧約聖書、特に詩篇の中では神の義というのは、もちろん正義という、まあ、道徳的な意味でも使われていますけれども、多くの場合は神の救い、神の国と同じ意味で使われています。つまりそれを求めるなら、それに対する飢え渇きを持つなら、やっぱりあなたは満たされるわけです。この三条の説教の次の6節でイエスは有名な言葉をおっしゃいます。ノルウェーのうちの家に来たら玄関にその言葉が日本語で書かれているわけです。 だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられるのです。マタイの6章の33節です。つまり自分の人生の上に天があるなら、私たちは神の国、神の義、神の救いをに目を留めるわけです。そしてこの世で正しいこと、正義に目を留めるんです。この価値観でやっぱり日々の生活が変わります。そしてイエスは続けてこの言葉を言います。7節、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるから。自分の人生の上に天があるなら、あなたはイエス様の目を持って人を見るでしょう。つまり人に対して憐れみを示すんです。人の悩み、苦しみ、痛みには無関心じゃないんです。というのはイエス様のから憐れみをいただいたから、やはり悩んでいる人に対して憐れみを示すでしょう。そして憐れみもやはり人に罪を犯した人に対する許しということも含まれています。それは罪との妥協じゃないんです。でも自分が許されたから、罪を犯した者に対して広い心を持つことができます。恵みに満たされた心を持つことができます。そうでしょう。そしてやはりそういう人と出会ったら、やっぱりその人の近くにいることはすごくやっぱりいいですね。裁かれるのではない、神様の恵みとご臨在を感じるからです。イエス様の良い心を感じるからです。この次の8節の言葉はなんかどういうことかなと思うかもしれないです。心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからです。自分の心は清いでしょうか。そういう完璧な清さというふうに考えたら、そういう人はイエス様以外にはこの地上にはいないんです。やはりイエス様を受け入れた時から聖霊が心の中に入ってきてくださったんです。新しくされたんですけど、と同時に古いアダムもここにいます。自分を強調したいんです。自分の権利を強調したいんです。相手が悪かった、自分が正しい、そういう態度を持っていますね。それとの戦いは死ぬまであります。でもこの言葉はやはりその心の清い人というのは、そのここではその完璧ということより、その心の基本的なことを考えるべきだと思うんです。詩編の86編に、これと関連していることがあると思います。11節では祈りですけども、主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちに歩みます。私の心を一つにしてください。一つにしてください。それはやっぱりその逆のことは、その二重の心を持つことです。裏と表の心を持つことですね。でもやっぱり神様の前では裏と表はダメですね。やっぱり神様、私たちの全部のことをご存知です。なんか隠そうとしたらもう愚かですね。小さい子供が悪いことやったら、ノルウェーではベッドの下に隠れて、もう誰も見てないでしょうと。いや、そんなことはないですね。やはり開かれた心、その一つの心を持って死の前に出る。そうだったら神様を見ると書いてあります。今 の生活する中で、あなたは神様との深い交わりを持つということですね。やはりこの一つの心を持つというのは、悔い改めと信仰の基本的な態度ですね。ダビデ王様もこの悪いことをやった後で、この詩編を32編を書きましたんですけども、そこで彼はこう言いました。私は自分の罪を主に隠そうとしなかったんです。これはこの一つの心を持つ、これは清い心を持つことです。その人は主を見る、今の人生の中で主を見る、主との深い交わりを経験することができます。そして後に天国で完全に主とを見ることができます。9節のところを見ます。平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれます。やはり天、自分の上に天があるなら、自分は周りに平和を作ろうとしています。それはその真理 とそれは偽りとの妥協じゃないんです。でもその平和を作ること、それは対立の中でやはり人を理解しようとすること、そして戦っている人をにそのことを、まあ、相手を理解しようと努めることです。平和を作るものは幸いです。それはやはりその人の上に天国があるからです。イエス様のご臨在があるからです。やっぱり社会の中でも、職場の中でも、家族の中でも、親戚 のグループの中でも、教会の中でも、平和を作る人がいつも必要です。対立は起こりやすいんですけれども、平和を作るものが必要です。でも平和を作るというのはやっぱり私たちの務めですけれども、平和を作ろうとしても必ず自分が平和を経験するわけじゃないです。イエスはここで、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国は彼らのものだからです。イエス様も確かに平和を作ろうと望んでおられたんですけども、憎まれたんです、訴えられたんです、理由なしで訴えられたんです、迫害されたんです。キリストの弟子はいつも、まあ、そういうことが起こっても不思議だと思ってはいけません。迫害は教会の歴史の中でも最初の教会、エルサレムの教会ではステパノが最初の殉教者になりましたんです。その後もうずっと起こる現象です。ある時は割合に静かで平和ですけども、迫害の時もありました。国によって違うし、でも時代によっても違います。今では特にイスラムの国々、そしてもちろん北朝鮮は一番ひどいところです。インドでも毎年人がイエス様を信じる信仰のゆえに殺されるんです。ちょっとその統計を見て、1年間キリストを信じる信仰のために殺される人は、まあ、5000人ほど、それは分かってる、具体的に分かってる人だけだったら5000人ほどいるんですけど、もちろん分からないこともいっぱいあります。そしてやっぱり信仰のために殺されるというのは、多くの人がやっぱりその覚悟をしてイエス様と共に歩むんです。自分の教会でアフガンの人に洗礼を授けたんですけども、自分の国でまた追い出された。でやっぱり自分の国だったらもうイエス様を信じると言ったらもうしまいという、それしかないんです。でもその覚悟で洗礼を受けたんです。 I have decided to follow Jesus という歌を、私はイエス様に従う決心をした、その歌を洗礼式の時歌いました。誰も一緒に行かないなら、行かなくても私はイエス様に従います。多くの兄弟姉妹が今そのひどい迫害の中にいるんです。でも私たちはその人のためにも祈るべきです。私たちの兄弟姉妹です。でももし私たちがそういうことを経験することになっても、やはりイエス様の言葉を忘れてはいけない。迫害、イエス様のために迫害されるものは、いわ天国が与えられています。天の御国が与えられています。自分の上に天があるというのは、神様の私たち一人一人のためのご計画です。そして周りの人にもそういう私たちの生き方が、周りの人にとってもそれ、私たちがそういうふうに生活することが必要です。それを見ることによって、彼らはイエス様の態度を見ることができるからです。そしてそれによって、あ、イエス様誰、どんなものですかという質問をすることになります。自分の人生の上に天があるなら、まあ問題は消えるわけじゃないけれども、問題の中で希望がある。そして死に直面する時も希望があるんです。私たちは今イエス様と共にいる、そしてずっとイエス様と共にいるからです。死は怖くないからです。イエス様が死に打ち勝ってくださったからです。お祈りをしたいと思います。イエス様、私たちの上にあなたの御国がある、私たちが御国のものであることを心から感謝しています。イエス様、小さな私たちと共にあなたがおられます。感謝しています。どうかしよう、生活の中であなたがおられること、私たちがあなたの御国のものであることを忘れないで歩むことができますように。どうかしよう、一人一人を祝福してください。今日今週一人一人を特別に祝福してください。皆によって祈ります。アーメン。
愛する天の父様、感謝いたします。峰千穂さんが明日誕生日ですが、本当に長い間ご主人と共々にジーザスお父さんの家の働き、そして今は泉の方に引っ越しましたけれども、家が与えられて感謝いたします。これからいろんな形で奉仕が続けると思います。本当に千穂さんのパワーは素晴らしい。バイオリンのを弾くことだけではなく、本当に里子二人を育てて、また突然いろんな方々を市役所から頼まれるとケアをしたり、大きな働きを本当にこの浜通りでミルセスとともどもになさってきたことを本当に感謝いたします。続けて優しい千穂さんの上に力を注いでくださって、3人の方を本当に育てながらいろいろ奉仕、なさっていることを感謝いたします。祝福をまた泉でなさることを本当にこれからますます導いてくださいますように、道開いてくださいますように、そして健康も支え導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。そしてアーメン。そして吉田幸子さん、数年ここに、おりましたけれども、遠いところまで引っ越してなかなか連絡がありませんが、主よ、ここで体験した主イエス様の喜び思い出すことができ、どうぞ吉田さんの上に本当に誕生日に命を与えたの主イエス様、神様におられる天地万物創造主の神様でおられること、本当に深くもう一度覚えて、すべてを主に委ねて主イエス様迎えることができますようにお願いいたします。もえイリアさんは本当にもう高校生の時から教会に、この教会に来てくださり、そして素晴らしい八代さんと結ばれ、横浜の方に10年間もいましたけれども、また戻って、そして本当に真剣に奥さんと共に主を求めながら、本当に教会のために祈り、奉仕したい、そういう心感謝いたします。どうぞ続けてエリアさんと弥生さんを祝福して用いてくださいますように、それぞれの職場でいろんな出会いがあって、いろんな証も流れていることを感謝いたします。続けて用いて助けて祝福してください。全ての道を満たしてください。主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。